院長中央病院栄養部管理栄養士小島夏江さんにお話をお聞きします。小島さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回のテーマでございますが、関節リウマチと食事について、関節リウマチと食事についてというテーマでお話を聞いてまいります。ではまず小島さん、この関節リウマチですね、こちら改めましてどういう病気なのか説明をお願いしたいんですが。
はい、関節リウマチは体のあちこちの関節が腫れて痛む病気で、進行すると関節の変形や機能障害を起こし、日常生活に困難を感じるようになることもあります。また関節以外に肺、皮膚、腎臓などの全身症状が出現する場合があります。30歳代から50歳代で発病する人が多く、男性より女性に3から4倍も多い病気です。現在、運動不足、食べ過ぎ、栄養の偏りなどにより、肥満、高血圧、糖尿病、脂質異常症、骨粗鬆症といった、いわゆる生活習慣病になる人が年々増加しています。
はい、では続きまして、骨粗鬆症ですね。こちらの予防についてお願いします。
はい、私たちの骨は、絶えず吸収と形成を繰り返しています。いろいろな原因で吸収が形成を上回ると、骨量が減少して骨が脆く折れやすくなります。この状態を骨粗鬆症と言います。リウマチ患者さんは長期のステロイドの投与により、腸管でのカルシウムの吸収が抑制されることで骨量が減少したり、骨吸収の促進により骨粗鬆症になる確率は高いと言えます。食事において効率よくカルシウムを摂る方法をご紹介します。まず、カルシウムの吸収を高めるビタミン D や大豆イソフラボンを多く含む食品を摂りましょう。ビタミン D というのは、ニシンやサンマなどの青身のお魚や、干し椎茸やキクラゲなどに多く含まれています。大豆イソフラボンというのは、名前の通り、大豆や、豆腐などの大豆製品に多く含まれます、
はい、
で、このイソフラボンの構造というのは女性ホルモンであるエストロゲンに類似しており、実際にエストロゲン受容体に結合して骨の吸収を促進する働きがあります。
はい、ね、はい、ということで骨粗鬆症の予防でございました。このカルシウムを摂るということが、まあ、大事ということですね。ビタミン D、 そして大豆イソフラボンを含む食品を摂るということでございます。はい、では続きましてですね、まあ、そのカルシウムという話がありましたけども、次にこのカルシウムの吸収を妨げる原因となるでしょうか。食生活というのがあるんですね。それを見直そうということで、では小島さんからお話をお願いします。
はい、タンパク質、あとリン、カフェイン、食物繊維というのは、カルシウムの吸収を妨げる原因になりますので、摂りすぎに注意をしたらいいと思います。
はい、
で、カルシウムというとすぐ乳製品が思い浮かぶんですが、それにばかり偏っているとタンパク質や脂肪の摂りすぎになるとともにカロリーオーバーにもなりやすくなります。大豆製品や緑黄色野菜には比較的低カロリーでたくさんのカルシウムが含まれていますので、毎日の食事にぜひ取り入れていただけるといいと思います。
はい、まあ、食生活のお話ですね、聞いてまいりました。まあ、いろいろこう肥満の予防、骨粗鬆症の予防ということで、まあ、こう食事からですね、そういったまあ効果があるということなんです。やはりこう先ほど言いましたのビタミン D、 大豆イソフラボン、それまあカルシウムありましたけれども、これあんまりまた偏りすぎてもではあんまり良くないですよね。
そうですね、まあ、先ほどもありましたけれども、この栄養素がいいからといってそればっかりに偏って、うん、食事をとるというよりは、うん、食事の食べ方の基本としてバランスよく食べるというところは、うん、守っていただきたいところでもありますので、うん、まあ、3種類のものを、はい、組み合わせましょうというようなお話をするんですけれども、
はいはい、
まず主食になるものですね、ご飯とかパンとか麺類、
はい、
で2つ目が主菜ということで、メインのおかずになるタンパク質が多く含まれている肉や魚、
はい、
卵、あと大豆製品ですね、で3つ目が副菜ということで、野菜、 類や海藻類、キノコ類など、この3種類のものを組み合わせることでバランスの良い食事が取れますので、同じような食品ばかりこう偏らないように、組み合わせも考えながら食事も取っていただけるといいと思います、
そうですね。でもそのビタミン D で、ね、出てきましたけども、これ油を使うといいというね。
そうですね、脂溶性のビタミンというものですので、はい、油に溶けるビタミンになるんですよね。なので、まあ、油と一緒に摂ると吸収が良くなるというふうには言われております。
まあ、先ほどそのサンマとかですね、まあ、お魚類、まあ、お魚類ですね、はい、でそれとまあ焼くというか、まあ、揚げるどうなんでしょうね、そういった油を使う、
そうですね、まあまあ揚げることでね、油を使うので、まあ、吸収も良くなるんだけれども、まあ、油を取りすぎると、カロリーのオーバーにもなりやすいですの で、ね、そこは回数を減らしたりっていうようなことを気をつけてもらえればいいと思います。
あまり、ね、頻繁食べ過ぎてもらったということですね。
そうですね、
逆に油を取りすぎてしまうと思いますのでね、はい、はい、ということになります。あと、まあ、ビオマチの、まあ、患者さん当然ね、こちらの企業さんにもいらっしゃると思いますけども、はい、まあ、こういった食事のアドバイスなどもしてるわけですか？
そうですね、普段 の、 栄養指導の中でもいらっしゃいますし、あとはリュウマチ教室っていうのも、毎週やっておりまして、管理栄養士もそこに参加しておりますので、食事のことで何かご不明なことがありましたら、お問い合わせいただければと思います。
ね、はい、この食生活ですね、こちらぜひですね、皆さんちょっと気になると思った方はぜひ見直してみてください。では最後にですね、小島さんの方からラジオ機の方に、まあ、メッセージいただければと思います。はい、
はい、リウマチ患者さんが快適な日常生活を送るためには、日々の食事における栄養管理を十分に行って、栄養状態を良好に保っていくことが大切です。新しすぎる情報やことさらいいことだけを強調した報道に振り回されず、食事の基本の取り方をもう一度見直してみてください。また十条クリニックでは第1から第4金曜日の午後1時30分よりリウマチ教室というのを開催しております。医師、看護師、臨床検査技師、リハビリ技師、管理栄養士が交代で講義を行っておりますので、詳しいことにつきましては十条クリニックの予約コーナーまでお問い合わせいただければと思います。
はい、ということで今お話がありました、このリウマチ教室でございます。もうちょっと具体的にお話をお聞きしたいんですけども、これは毎週金曜日ですね、
はいはい、金曜日の、はい、
午後から1時半開始ですね、はいはい、先ほど話したその医師、看護師、あと臨床検査技師、そして管理栄養士、まあ、小島さんを含めてでございますけれどもね、はい、まあ、具体的にどういった内容でも、まあ、ほぼ講義というか、
そうですね、
話が。
毎週いろいろな職種の、職員がそれぞれ自分の担当する講義を行っていって、まあ、来週から4週まで全部こう参加されると一通り講義を、ね、聞いたということにな
ります。なるほど、なるほど、あ、そうですね、毎週こうね、はい、まあ担当というましょうかね、が変わるわけですからね、それで分かるということになりますね。どうですか、こうやって教室やってみて、小島さん自身に感じることといいましょうか。
そうですね、まあ、一応教室ということなので、1対1ではなくて、患者さんが、まあ、2人、3人、4人と一緒にこう話をすることもあるんですけれども、それはやはり患者さん同士で、私はこういうところがね、辛いんですよとか、こういうふうにするといいですよっていうようなことをね、患者さん同士でこうアドバイス的なことをね、お話ししたりされているところが、やっぱりこう先生とか看護師さんに言えないようなことも患者さん同士でね、お話をされていたりっていうこともあって、割とこう和気あいあいな感じでね、お話ししていますね。
あ、いいですね、患者さん同士でね、こうやってね、ということになりますので、ぜひですね、こちらリウマチで悩んでいる方、こちらリウマチ教室を行っておりますので、ぜひこちら十条クリニックの方にお問い合わせをお願いいたします。はい、ありがとうございます。ぜひですね、気になる方はこちらですね、十条クリニックの方までお問い合わせお願いいたします。さて、今回のこの時間はですね、関節リウマチと食事についてというテーマでお話をお聞きしました。近畿中央病院栄養部管理栄養士 小島夏恵さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。